開帳法話、人生の秋から冬への備え。庭の日光、立正厚生会会長。去る者は去り、また満ちて。人生はしばしば四季に例えられます。命の芽が吹いて伸びる成長期は春、エネルギーにあふれ社会で活躍する活動期は夏、人として成熟し実りの秋を迎えて冬に備える収穫期は秋。人生の実りを得て穏やかに過ごし、自身からこぼれ落ちた種が新たな春の芽吹きを待つ冬。人によって捉え方は違うでしょうが、人生100年時代といわれる現在の考えからすると、春は25歳くらいまでで、夏はそれから50歳まで、秋はその先75歳までを指して、それ以降が冬と見ていいと私は思っています。ただこの四季の中で秋から冬にかけてのイメージはあまり生機はつらつとは言えなくて、木の葉が枯れ落ち風雪に耐える、寒くて寂しい印象を重ねる人が多いと思います。ところがちょうど同じ4つの区分で人生を分ける古代インドの四周期という考え方では、秋にあたる臨終期こそ人生の黄金期であり、さまざまなしがらみに煩わされることなく人生の最終ステージ湯行期を心豊かに楽しく生きるための準備ができる時期と教えています。去る者は去り、また満ちて秋の空。飯田龍太という句がありますが、人生の秋はそれまで煩わしいと感じていたことから少しずつ解放されて、心に満ちるものや期することを胸に晴れやかな気持ちで冬へと向かう時期なのです。ただ生きていると時々あの時こうしておけばよかったと悔いることがあり、特に人生の後半にはそうした思いが湧きがちです。しかし、その悔恨や反省も冬に向かうための確かな実りではないかと思うのです。秋に収穫される柿や栗も渋や伊賀を嫌っていては糧になりませんが、豊かな実りとして受け入れ、手をかけることで美味しくいただけます。それと同じで、苦い思いも収穫して、心の糧に変え、冬に向かうエネルギーにすることも、その時期にしか得られない大きな実りと言えるでしょう。冬は学びの時。今からおよそ2600年前、74歳で亡くなった孔子は論語で、50にして天命を知る、60にして耳従う、70にして心の欲するところに従えども範を超えず、と自身の精神の歩みを語っています。人生の秋になると、天地自然の道理を知るようになり、人の言葉を聞けば、その断りが心に通じて、冬の年代に入ったら、心のままに行動しても、自然と礼儀や規則を外れることがない、というのです。私はもうすでに冬の年代の真っ只中にいるわけですが、 人としてこれほど成熟した心境にはとても至りません。ただ、当時と今の平均寿命を考えると、孔子の70歳は今の110歳くらい。80代の私など、まだまだ修養が足りなくて、知らないこと、わからないことがたくさんあって、その意味では、もっともっと学びたいと素直に思います。こうした気球は、人間すべてに備わる本能のようなものです。しかも、学ぶ気持ちがあれば、いくつになっても新しいことに出会え、その喜びや感動は、生きる活力とともに、人生の冬を過ごす楽しみをも与えてくれるのです。そのためには、健康も大切ですが、長崎平和記念像で知られる彫刻家の北村聖望氏が、数え年で100歳の時に、77歳の開祖様と行った対談で、健康長寿の秘訣を、腹を立てないこと、物事に対してくよくよ気にかけないこと、と述べておられます。開祖様がそれに加えて、嘘をつかないこと、と応じると、嘘をつかなければ、心が洗われて健康によろしい、と返され、人から求められた書に、先進長寿、と書くという日頃のご姿勢を明かされています。学びを深めようと努め、飾らず正直に。この姿勢は、若い世代の手本になること必定ですが、学びを深めることについては、また項を改めて触れてみたいと思います。以上で、孔聖、令和7年9月号、会長先生ご法話の朗読を終了させていただきます。